さあということでございまして、
はい、
もう7月も終わりでね、
はい、
もう言うてる間に8月の本番でございますが、
はい、
もう先週選挙も終わりまして、
はいはいはい、
やっとこさ、
そうですね、
私ご存知のように政策バタなんですよ、
うん、そうですね、営業やったっていう話あんまり聞きませんよね、
もう営業もやってないし、
うん、
総務もやってないし、うん、あと総務でしょ、
そうですね、
報道もやってない、でもね、今日はアシスタント、
B の
やたろくも来てますが、
はいはい、
あなたは各部署やってるでしょ、
3年に1回変わってますね今のところね、
公務員、民間企業やけど公務員みたいな、
みたいなね、
ね、人もいてますやん、だからまあ総務バタ、
はい、
僕政策バタで、まあゼネラリスト、
ザッタ、
そう、会社ね、サラリーマン、ザ・サラリーマン、
はい、素晴らしい、
でそんな僕でもたまに入るのは報道系の、
はいはいはいはい、
まあ、現場、
うんうん、
まあ、さっき選挙の話しましたけど、
はい、
やっぱり選挙って全社的なんで、
うん、
僕もこんな私でも、
はい、
全く普段ねジャーナリズムと程遠いようなこんな番組をやってる私でも選挙の現場に入ると、
はい、
ね、
うん、
某事務所にいる角堂さんとチェリーさんみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、まあだから先週の日曜日、この日曜日か、
はい、
選挙ありましたけど、
うん、
私も多分どっかにいてたと思うんですよ、
そうですね、
まあ、同じように誰かアナウンサーと一緒に、
うん、
まあ北尾さんと一緒の時もありますし、
はい、
角堂さんね、今やフリーアナウンサー、
うん、
まあ、ABC フレッシュアップベースボールで大人気アナウンサーの、
はい、ね、
まあそうなるんですけど、
はい、
総じてやっぱりパッとしない、
うん、
自己評価としては、
うん、何それ立ち姿かですか、
いや、そんなね、見かけのレベルじゃないの、
はいはいはい、
実務的にパッとしない、
ほうほうほうほう、
で具体的に言うとこの前ね、その選挙のもう終わったから言いますけど、
はい、
第一声あるんですよ、
はいはいはい、
で第一声ってもうその名の通り第一声 で、
そうです、ね、
各候補者の皆さんが第一声を上げるんですね、
うんうん、
公示日告示日ですね、
そう、はい、参議院衆議院で公示日か告示日か違うんですけど、まあ、どっちが告示でどっちが公示日か忘れたんですけどで
衆議院かな、
衆議院が、
はい、
でその第一声に取りに行くっていう仕事が、はい、まあ、我々あるんです、
はい、
で僕らみたいな政策系の人間も借り出されて、
はいはい、
その第一声を取りに行くんですよ、うん、
はい、
ご多分に漏れず、
うん、
今回特に参議院選挙候補者多かったんで、
そうですね、
珍しく、
うん、
で前ね火曜日選挙やった時は僕火曜日生放送あるんで、
はいはいはい、
行かないんですけど今回火曜日じゃなかったんで、
はい、
取りに行ったんですけど、うん、パッとしない、
パッとしない、いや僕ら素人目線から言うと、うん、その候補者の皆様が喋るところにマイクを向けて取るだけじゃないんですか、
違うんですよ、でね何がパッとしないかというと、まず選挙って、
はい、
やっぱりね放送局の世界では公共放送、
はい、
ね、メインというか、
うん、
まあ、仕切ってるというか
選挙といえばみたいなイメージは正直ありますよね、
やっぱりもう公の放送局なんでどの現場にももう僕らが行くよりもかなり前からスタンバイして、
はいはいはいはい、
僕例えば9時から第一声って言ったら、まあ、8時半これでも早めやで、俺近所歩いても行けんねんで、
はい、
8時半に行ったらもういてんねん、
はいはいはい、
しかもスタッフ5人ぐらい、まあ、5人いすぎか、
うん、
4人ぐらいいて、
うんうんうん、
と俺一人やで、
はい、
一人で前の晩に渡された、ね、機材を黒い手提げ袋に入れてえちらおちら歩いて、
はい、
もしくは和歌山バスで行くやん、
はいはいはい、
そしたらもういてんねん、小松原の公共放送、
早いですね、
スタッフがな、
うん、
で今回私が行った現場ではその小松原の公共放送の、まあ、カメラマンさんとか、
はい、
まあ、記者さんかなとか、うん、技術のスタッフの一人の女の子が可愛かったんですよ、
おちゃんとそこまで見てるんですねやっぱりね、
あ可愛いな、
うん、
余裕やん、こういう時に僕はどういう立ち振る舞いをするか、
はい、
ここが大事なん
や、大事
で、うちはラジオ局やから、
うん、
マイク、
はい、
ケーブル、
うん、
録音機、
ほい、
以上
うん、
ね、
以上です、
この3点です、
うん、はい、
それをただつなげて候補者の方にお渡しして、
うん、
でそれを各社でビニールテープで巻いてもらう、
はいはいはい、ありますよね、なんか5本5、6本のマイクをいっぱい持ってるね、
そう、候補者の宣伝用のマイク、
はい、
で小松原の公共放送さんのマイク、
はい、
で我が社のマイク、
うん、
であるいは他にいればまあまあ堺大の有力民放とか、はい、まあ、他の民放のマイクをぐるっと束ねる、
うん、そうですね、注目度が高ければ高いほどなんかマイクが太くなっていくね、
現場にありますね、選挙ってそんなんなんですよ、はい、で巻いてもらうんです、でいいとこね、うん、やっぱり僕も見せたい、
はい、
私もその可愛い子いてるから、
うんうん、
で、まあ、僕らもうどうですかこの商売20年、
はい、
らしくあれ1000回
今日おめでとうございます、
今日1001回やらせてもらってます、
今日1001や、
ね、
はい、
だからやっぱりあちゃんとしてるな、ね、やっぱり20年、
だからは繋がらへんけど、
いやこの業界私は大学も放送学科ですから、はい、
そうですよね、
放送学科制作コース、
うんうんうん、
何もなってませんけど、
うん、
制作コース出身やっぱり綺麗に、
うん、
ね、あいい仕事してるなと思われなあかん、
そうですね、
それがですねなんと ケーブルがぐちゃぐちゃ
なんで
これがね理由があるんですよ、
はい、
僕は、まあ、ある候補者の第一声取りに行ったんですけど、はい、選挙カーの上から、うん、こうケーブル垂らすかなと思って、
ほうほうほうほうほう、
あの長いケーブルを2つ、
はい、
持って行ったんですよ、
はいはいはい、
でやっぱり車の上から垂らしたら、はい、結構長さ、
まあそうですね、1メーター2メーターね、どんな硬さによったらね、ありますよね、
あるんで、
うん、
まあ僕はもうやっぱり念のためと思って、
はい、
こう長いケーブルを2つつないでスタンバイしてたんですけど、
は
い、
うんうん、
蓋開けてみたら車の前で第一声ということで、全くその長いケーブルはいらなかった
もう候補者の前
で
だからダローンとなったやつ
が、そうそう、カメラがあってそのまま第一声を上げられたんですよ、仕方ないね、
うん、仕方ない、でそこからケーブル変えるわけにもいきませんからね、
そこで僕は綺麗にくるっと負けたらよかったんやけど、うん、こっちはあーで結構もう時間ギリギリに来て、はいはい、そのまま喋り出したから、
はいはいはい、
それを綺麗に巻いたりとか、うん、そういうことができなくて、
はい、
NHK の、 その若い女性のスタッフがこいつ汚いケーブル巻いてんなっていう顔で僕をチラチラ下の方見てくれるんですよね
見てくれるって言ってる、
そうで僕としてはあーと思ったけど、はい、でちょっと綺麗に巻いてみたんやけど、
はいはい、
前の巻き方もいまいちやったのか、うん、団子になってんの、
あーなるほど、
最悪のパターンない
ん、なるほど、
そういう時に前綺麗に巻いてたら、はい、くるっと綺麗に
そうです、ね、
あのケーブルさばけんねんけど、
う
ん、
そうですね、
前も下手やったら団子になってんね、
うんうんうん、
だから僕は団子のケーブルをぐちゃぐちゃに持ちながら、はい、その候補者の横で録音機回してたんですよ
悲しいしか言われへん、
そうなんですよ僕は悪くないよ、前の人がケーブルさばき下手だったんやろっていうのを思いながら結局最後まで収録をして、まあ、選挙を乗り切ったと、まあそういった話ですね参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、この BGM 先週流してないような気がするな、さあマイクで直撃おせつえり、このコーナー私ですね、今週のアシスタント
A の
やたろう、あ、ラジコくんに、
ラジコくんです、
聞いていこうというコーナーでございます、
よろしくお願いします、
はい、今日は1001回目ということでね、
はい、
スペシャルゲストにやたろうくんもお迎えしております、
はい、
よろしくお願いします、
これねゲストの立場でどこで入っていいかなっていう
難しい、ね、もう自由に喋っていただいても
難しいです ね、
うん、
あのこの後の番組みたいに笑い屋で、
あ、
いようかなと、
23時からね、
はい、
ありますが、さあアシスタント A のラジコさん、
はい、滋賀に行ってまいりました、この間、
はたまに行くよね、
たまにあの、うん、母親の、まあ、ルーツというか
実家
があの滋賀にありまして、
滋賀って言っても広いですよ、どの
辺り、滋賀の、まあ、割と手前の大津近辺、
都会や、
うん、私、まあ、実を言うと、まあ、細かく言うと私が生まれたも実は大津市内の産婦人科で私生まれまして、
滋賀生まれなんや、
そうなんです、
へー、
でまあ、あのいわゆるだから母親が里帰り出産をしまして、
なるほど、ベタなね、
そう、大津市内のなんちゃらレディースクリニックで私生まれたんですけれども、
はいはい、
っていうところもありまして、まあ、結構滋賀にルーツがありまして、今回あの法事で滋賀に行ってまいりまして、
お
で、あのまあ、まあ、私、まあ、細かく話しますけど、
私
祖父母ともに、まあ、もう亡くなっておりまして、
はいはい、
っていう中で、まあ、今回法事があって、今回の法事で、まあ親戚筋が集まるのが最後かもしれないと、
もうそういう法事なんやな、結構大事な法事や、
そう、うん、っていうところになりまして、うん、今回はまあ、法事の後にちょっとご飯でも行きましょうやと、
よくあるパターンね、
いう話になりまして、うん、今回そのご飯の場所がですね、うん、琵琶湖周遊船ミシガンの上でランチクルーズをしようじゃ
ないか、えらいなんか豪勢ない
うお話になりましてね、
買いになったんやな、ここやったらもうね、日高のアンチンで食事しましょうみたいな感じやね、
したし、
したやんか
そこでした
したんかい、
アンチン言い当てられたな、
アンチンでしたんかい、お土産にまんじゅう買うて帰ろうかみたいな、
まんじゅうは買ってないですけどね、うん、うまいんですね、
美味しいですね、アンチン有名ですよ ね、
うん、でまあ、今回うちはまあちょっとミシガンで、うちね母親、まあ、母親のルーツがそっちなんですけども、ね、母親結構兄弟多くてですね、
あ、なるほど、
20人で
大規模やな、
みんなでご飯を食べよういうことになりまして、まあ、ちっちゃい子からね大きい子まで合わせて20人で行こうということになりまして、20人でミシガンに、僕初めてミシガン乗ったんですよ、
ミシガン、僕は子供のほんまに記憶ないぐらいの子供の頃は乗ったことあるけど、
うん、
知らんな、
まあ結構ねやっぱり 外観から
牧田森勝が
牧田森勝ね
牧田森勝
今オフィスマッキーもなくなったかな知らんけども
琵琶湖といえば牧田森勝ね僕牧田森勝と喋ったことあるからね
いやそうなんすか
当たり前やん
うちに年賀状来てたけど
牧田森勝からすごい滋賀で牧田森勝すごいんやでで
ね
おあカットすんの
ミシガン初めて乗ったんですけれども大津港にね行きまして、うん、行ってまあすごく、まあ、見た感じ豪華な船なんですよ
そりゃそうでしょう
ほんでその入る前に、まあ、並ぶんですよ、はい、ランチビュッフェの方はこちらみたい
なるほど
お弁当の方はこちら、うん、ほんで何もないただ乗るだけの方はこちらみたいな感じでちょっとなんか入る前からなんかランク付けされてるようになんか嫌やなって思いながら
も、ね、だからあなたはもう何もないチーム
うちは今回は、うん、ランチビュッフェのコースに並びました
一番ランクの高い
いや上から2番目ぐらいなんかもう一個なんか上
高
い
まだあんの
なんか特別なんかみたいなあったんですけど
コースみたいなあんのかな
そう正直まあ、私いくらかかったんか知らないんですけど
まあでも法事でしょ
そう
でしかも節目でしょ、
う
ん、やっぱ一人5000円のイメージじゃん
なんですかいやもうちょっといったんじゃないですか
5000円で聞くかな
ランチクルーズや
からランチクルーズ7000円
いやまあ皆さんここでお調べいただいたらと思うんですけども
やらしいな
ただでもね、
実家太いって自慢話かいな。なんだよ。
うちのおじいちゃんなんかでっかいお菓子メーカーで働いてたらしい。
やっぱりうちなんかあんた共同墓地のお金1500円引き落としどうしようかなと思って。去年から急に引き落としになって。
前回でそんな話せんといて。
今までは盆の日に共同墓地って。
1回目でそんな話せんといて。そこにはアルコールは含まれてませんと。ソフトドリンクはドリンクバーで入ってるんやけどもビール入ってないとどないしようと僕もいや僕飲むか飲まんか分からへんけど一応電車で行ったわけですよ電車で行ったん
や普通で市街って電車よ
いや本当は車で行きたかったんです
そうなんや
いや服喪服があるんで喪服で法事をやってその後ミシガン乗るときは着替えるんでその荷物があるから本当はだから着替えて車に置いときたかったんやけど
ビールも飲むし、
まあ、ビール飲むかもしれないと
まあ法事はビール飲むでしょ
いやちょっとまあ分からへんなって思いつつ行ったんですよ、うん、スーツ用のバッグわざわざアマゾンで買って、
うん、おおすごい気合入って
るわざわざそのために買ってね、うん、ほんでそれで行ったわけですよ、うん、でまあ結局行ってそのまま大津湖の入り口のところでアルコールは別料金やということが判明しまして
あ微妙やな
どうしようどうしようとい
や別料金って単品でいっぱいいくらってこと
まあ、最終的に瓶、まあ、ビール1本600円とかやったんですけど
良心的やん、
うん、ただ何自分で払うんやったら別にいくらでも払うんやけどその
親戚が払うんとりあえずは
そうだから自分でお金を出すわけにもいかない場面で
微妙やな
っていうところでどうしようかなって思いつつ
お供え払ってるのお金を払ってるんでしょ
お供えは一応やったんですけれども、
ね、ただ円ちゃうもん、うん、ビール3本ぐらいは
3本もいく
6,3,18,1,800円いいでしょ
いやって思ういやただんでだからみんなが飲んでない中で
みんな飲んでないの
いや飲んでない中でやったらどうしようかなっていう
あいつだけ飲んで和歌山から来て田舎者のなラジコだけが飲んどるってなったら
僕としてだからじいちゃんなわけですだから孫が子供も飲んでないのに孫だけ勝手に飲んでるわけにもいかへんっていうところもあってね
えらいなんか破天荒の孫やなって
そうそうそうでね乗り込んだわけですよ
編集点多いなこの番組うん乗り込んだ
終わったでも隣も
ほんまに消えた
ほんまに消えた
停電や
でねミシガン乗りまして、うん、で結局ミシガン乗った時に母親の弟と、まあ、近い席になりまして、う
ん、
母親の弟も
おじさんやな
おじさんそうです僕からしたらおじさん、うん、もうなんか飲む気満々や
ってあよかったよかった
あよかった
ランチクルーズやのになんかいや2日目になったらあかんからわざわざ月の日まで休みを取るぐらいに飲む気満々やって
どんな方針や
ろ
用意周到に程があるやろ
そんなにいるかって俺も言うたんですけど、うん、っていうおじさんが横にいてたのでじゃあもう飲もうや
2
人で飲もうやって言って、
ね
うん、結構ランチクルーズで瓶ビールいただきまして
そのランチクルーズランチはどういう解析みたいな
ビュッフェ
あもう焼きそばとか、シューマイとか
でもほんまにそんな感じ
タコはさっきあわろぼで食うた
エビチリとかね
ほんまに
ちくわの揚げたやつとか
でもほんまにそんな感じやった あと今日3時間前に見た以外やったら、まあ、ローストビーフとかあったりもしたんですけど
いいですね、
あんまり洋風って感じでもないですね
でもなくてでまあまあまあ美味しかったのは美味しかったんですよ
ええやん
美味しかったの美味しくてまあほんでまあ飲む人数も少ないので
また電気つきました1スター
何してんのかな
つけたり消したりして
ます小田川さん労働教室始まる
かな今から
今日小田川さん来てないです
あそうですか、うん、でね、うん、まあそれでまあ一通り食べまして、うんはい、ほんでまあ 2時間ぐらいのコースなんです。一周2時間ぐらい。
あ、船はね。
そう、うんうん、船一周2時間ぐらいなんやけど、まあ、あの1時間ぐらいでまあ食べ終わりません。
はいはい、そうやね。
そんなにね。
そんなやることないわ。船の上で。
そんなやることないからっていうところで、まあ、2階で僕たちランチビュッフェ食べたんですけども、3階にちょっとショーステージが、ショーをするステージがあると。
ショー、SHOW。
SHOW
ほど素敵なものはないの、ショー
をステージあのやるステージがあると。
小田川さんのモノマネじゃないですか。
私はですね、この滋賀県っていうのは非常にこう歴史的にもねいろいろあるんですが、何が思い浮かべますか。
明日クイズ形式、小田川さん得意の
ひこにゃん、ひこにゃん、
ひこにゃん、手を叩く、早く叩く、あれ、
ね、うん、ヒコニャンではないんですが、
違うんかい。これもよくあるあるです、小田川さんあるある、
ね、違う。11時8分までお付き合いください。
細かい、はい、う
ん、ショーをしたんです。ショーがね、でもね結構面白かったんですよ。ショーをするためのその専属ショーをするためのというか、うん、その専属のアテンダントみたいな、ミシガンパーサーが船旅をエスコートということでホームページに載ってるんですけど、そのパーサーの皆様が結構軽快なハワイアンな軽快な音楽に乗って
琵琶湖でハワイアン
ショーをする時間があって、
全然関係ないけど、
あのアメリカのミシガン州とそのなんか提携かなんかしてるのかな、
ミシガンやもん
な、そのミシガンの風を感じるべく、
ミシガンの風、
ミシガンパーサー、ミシガンパーサーがね踊る時間があったりとか、
ミシガンの風ね、うん、MBS ドラマの風みたいな、
そうやね
懐かしいとかいうのもあったりとかして、結構なんか船内は楽しかったんですよ。まあそのパーサーによるそのショーもね見たりとかしながら、
パーサーってのは女の人ですか。
女の人もいてるし男の人もいてる、どっちもいてた。ほんでなんかタンバリンとかね叩きながらね、
タンバリン
わっちゃらわっちゃらやってたわけですよ。
わっちゃらわっちゃら、カスタネットとかですか。
わっちゃらカスタネットも、カスタネットもでもあったあったあったあった。
まあ手軽な打楽器といえば
ね、そうそうそうそ
う、うん、じゃあ何やりそうなみたいな、
わっちゃらわっちゃらやってたんやけどもね、瓶ビール2本飲んだ身にしてはもうなんか立ってそれを見てるのがちょっとしんどなってきてね、
しんどいわな、もう座りたいわな
外の風を感じたいなと思って外に出たんですけれども、まあそれ一旦が終わって6月下旬ぐらいに行きまして、まあ天気のいい日、
うん、暑かったね今年ね。
今年特にも暑かったじゃないですか。うん、琵琶湖を回る船に乗ってて、まあ正直影もないわけですよ。
ないわ。
暑い。
暑いわ。カンカン照りやもんね。
暑い。まあ結果から言いますけど、僕はその1時間ちょっとぐらいだけその外で出歩いてたんですけれども、うん、その間にもう顔も腕もねもう焼けまし
たね。真っ赤になって。
本当にもう暑かったっていうイメージしかないんですけれども、まあ、母親、まあ、今回一緒に母親行けなかったんですけど、はいはいはい、母親にまあミシガン乗ってきたっていう話をしたら、うん、母親もミシガンとヤフも暑いイメージしかないと。
やっぱりそうなんや、乗るもんじゃないと。
そう、昔からそういうもんなんだというところで、まあ、そういう意味も含めて、うん、噂に聞いてたミシガンに乗れて
乗れたと
よかったなというふうに、やっぱりね人生で一度は体験ねする価値があるかなというふうに思いました。
で、また一人消えました、
うん、消えましたね、うん、今はナイトクルーズみたいなのもね
やってる。
今というかその7月19日から9月28日までの週末だけかな、うん、もうナイトクルーズもやってるので、ぜひともまだそれには皆さん間に合うと思いますのでね、うん、ぜひとも行っていただければと思います。いいです。
これね、八太郎さんやったらラジオの受信調査とか、
滋賀県はどうでしょうね。
琵琶湖どうですか、電波はね、まあ、
もしかしたら名古屋の方の局とかがね、
そうね、
で多分1431ってやると岐阜になると思う
んですよ。そうやね、はいはいはい、近い、もう滋賀なんか隣やもんね。ほら見て、こっちの人はもうそんなんしか興味ないから
振ったから言って
たのによそんなんだってミシガン乗ろうと思ったことあるか。
うん、あんまないけど。
ないでしょ。
ね、そんなことはあれでしょう。あんたが振ったから言ったんでしょうね。
いやいや、テレフォン人生相談の弁護士のものまではいいんです
か。中川淳先生、最近面白くて。
淳先生、はい、どの辺が面白いんですか、テレフォン人生。
やっぱ名古屋弁でね。
ネットでも結構書かれてますよね、
うん、そんなね、あんた相続って言ったってね、そんなこと言ったってね、しょうがないわけですよ。ね、あんたわかりますかこれね。
八太郎さんって何人のモノマネできるの。その1001回目に聞くのもあれですけど、
いやし、で 仕事もまあ2人ともサラリーマンやから、はい、まあ2人とも俺もやけど、うん、ラジオ聞いてる時間なんかあんの？あんた12時にメールしたらいつも返事返ってくるけど LINE したらね。
そうですね。
いつちゃんと仕事してんの？
してる。してますよ。
だから大体11時50分ぐらいになったら動き出すんや。
はいはい、はい、
そう WBS インフォメーションぐらいになったらまず10分仕事してないやろ。退勤退勤
中、だからうちは11時半から昼休憩入るんで
12時半まで
12時半までと12時半から1時半までのパターンとね。
あ、なるほどね。
2パターン、
ね、早晩おそばみたいな感じでね。
はいはいはい、うん、で11時から半の時はでもテレビに聞かれへんやんけ。11時半やったら、
いや和歌山放送は終わってますけれども、
あそうか、
12時から CBC ラジオとかね
そんなことまでしてテレフォン人生相談聞いて
テレビにそんな人生かけてるんですか。そんな、
ね、昼休みを捧げてハッシュタグテレフォン人生相談とかで調べると、はい、うん、まず日本放送で聞く、
はいはいはいはい、
で、ラジオ沖縄で聞く、
あ、次は、
うん、で CBC で聞く、はい、ラジオ大阪で聞くと、おかわりをね何回もしてる人がいるんです
よ。すごいね。和歌山放送はもうあの時間とって聞けませんもんね、はい、
11時10分からね、はい、まあ、基本他の局もタイムフリーは多分ダメなので、
そうですよね、
はい、
わざわざそのオンタイムで
で聞くしかない、
みんな順番に回っていくんですね、
は
い、
三井氏メソッドが何なのか
未だに分からない水石一子先生 ね、
ね、うん、いやだからさ、あんたもさこういう生き方してみたらいいんだよ
言ってますけど ね、 ね、
うん、旦那さんもさみたいな。
ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。僕もミシガン行きたいんですが、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
今週も万博へ、
黒川さん、
そう、黒川ディレクター今週も万博へ、ニュース出向&小入りインタビューも忘れなくて
素晴らしい、ね、
まあ黒川さんは仕事で行ってますけど、はい、私もこの間行ってきました、
はい、
プライベートで、
うん、
暑かったですね
やっぱり
例年やったら梅雨かなっていう時期を予定して行ったんですけども、うん、今年は、
はい、
梅雨明けが早かったんで、うん、もう真夏で、
はい、
暑かったですけども、
うん、
まあとにかく暑かったです
いっぱい回れたんですか、パビリオンは。
なんかいろいろ回りましたけど、はい、まあ、奥さんと、まあ、子供が行きたいところっていうことで回りました。私が行きたかった国際赤十字赤新月館、
はい、
行けず
え、それはもう一角の大黒柱としていかんとダメなんじゃないですか。
いやでも予約取れやないけないんですよ、
はい、
で当日並びもなくて、
あ、そこも予約制なんですか。
そう、そこはで、うん、でそこだけは予約制で、で一瞬向こう着いてから入場して10分後に当日予約ってできるんですよ、
はいはいはい、
で一瞬あ行けそう、
うんうん、
三角ってなったんよ、
はい、
パッと押したらもう罰になったんですよ。
住んでのところでね、
住んでのところで
行かれちゃった。
そうなんですよ、
そんなこともあるんですね、
結局私の行きたかった国際赤十字赤新月館には行けず、
うん、
終わった後あの堺駐車場の裏にあるあのココスに行きまして、
はい、
ココス美味しかったですねココス、
え、感想そこ、
北尾さん阪神亀山選手と同い年、へ
ー、あー69年ですか、
あーあーさすが一瞬出てきますね、はい、まあ92年のね、亀新ブーム亀山新庄ブームってありました、う
ん、
あの時僕小学生で、
生まれた年や、
そう、マジで、
やたらさん生まれて
ない、ね、まだ生まれてない、
そうなんですよ、なんと北尾さんは亀山と同い年、スポットクーラーは稼働せず、まあ今ね、あの熱中症対策の法律でね、
はい、
あのせなあかんということで、
う
ん、
は
い、
そうですね、
あのスポットクーラーを導入してみたりもいろいろしてるんですけども、うんうん、どうもうまくいかない、スポットクーラーに扇風機をつけてこうバーってやったりしてるんですけど、外で長時間使うことを想定してないのでスポットクーラーが異常に結露するっていう、
なんだま
あ、そうなんですか、
その君寺球場の異常な暑さにスポットクーラーが耐えられない、うん、
あーねー、
君寺球場もね、時間帯によっては涼しい寒いぐらいの風がね、
ええ、
吹くこともあるんですけど、
そんなないですよ、いつなんですかそれ、朝5時半ですか、
午前9時過ぎの君寺公園野球場なんですが、今どうでしょう清水さん、これ放送席のあたりはね冷たい風もあるんですが、
清水昭秀さん、
はい、
あいいです、今清水さんと似てる帽子かぶってますよ今清水さんもそんなねマリナーズの帽子前かぶってたわ、
これはね千葉ロッテマリーンズです、
ああマリーンズか、
はい、
の同じような帽子清水さんもかぶった旗で似てるわ清水さんに。赤井さんバスで100円両替出てこない、
え、
100円玉入れたけど、
はい、
10円出てけんかった、多分230円払おうと思って100円入れたのな、10円玉出てこない、インバウンド客に間違われる、運転手 Once more please
なんとまあ、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。 さあエンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはムーンインジューンでペーパームーンです。
はい、
乃木坂のライブあるんじゃないですか。
そうなんです。
もう言うてるまち
ゃん8月の、だから来月の私のオンエアの時ぐらいには行ってるかな。
真夏の全国ツアー。
そうですね、はい、香川県に多分来月のオンエアの時は行ってると思いますけれども。
すごいです。で矢田子さん、お盆の、お盆というか夏のご予定は。
9日ぐらいには多分
アンチン。
いや違う去年やった、
去年やった、去年やった。
この帽子のチームの、あ、チームじゃない、チームの、
あ、チーム、
本拠地に行ってるかもしれないですね。
千葉マリン、
ゾゾマリンスタジアムに来ております。
あ、来ております。すごい。
千葉ロッテマリーンズとオリックスバファローズの試合をこの時間お届けしてまいりましょう。
すごい、
素晴らしい。
解説は野田浩二さん。
いや野
田、はい、
あ、行く予定もある、ちょっとあるっていうことで。
そうですね、はい。
千葉マリンって前も行ってたっけ、ちらっと。
去年同じ時期に行きました、
ね、そうですよね。
あ、この時期でしたか、あれ、
はい、
あ、
そうか。風きついらしいですね。
そうですね、
パワープロでね、いつも風きついってね、
パワープロそう、球場もね、そろそろ移転するやなんや
って、そんな話もできてんの、まあ、あのこの番組今日一応1001回ということで、はい、また来週は1002回なんですけども、
そうですね、
皆さんにもね、ますます、
はい、
楽しいラジオ、
はい、
楽しい番組、
はい、
お届けしたいと。
友達ラジオでね。
そうそうそう、
友達ラジオ
ということで、そうそう、別れです。ここまでの私エリ
とアシスタント A のラジコくんと
アシスタント B の矢太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。